創世記の福音第25回、ここは神の家、天の門という主題で創世記の第28章です。こういう話を聞いたことがあるでしょうか。小さい頃はサンタクロースを信じていた。でも、いつの間にかサンタクロースを信じなくなった。そして気がついたら自分がサンタクロースになっていた。こういうことってね、なるほどと思いませんか？で、これはいろいろな場合にも言えそうなんですね。例えば、サンタクロースを親に変えてみます。小さい頃は親を信じていた。でも、いつの間にか親を信じなくなった。気がついたら自分が親になっていた。というので、まあこれはブラックユーモアになりますね。というのは、不信のまま自分がその張本人になってしまうわけですからね。ただ、このサンタクロースを神様に置き換えると、これはもうブラックユーモアでは済まされません。やってみましょう。小さい頃は神様を信じていた。でもいつの間にか神様を信じなくなった。そして気がついたら自分が神になっていた。こうなってくるとですね、神を見失った現代人の危うさを表していると思うんですね。そういう全能感、万能感というのは滅びに先立つからです。今日の聖書の箇所にはこの親とそれから神様が出てくるわけなんですけれども、まず最初にヤコブの両親のことを見てみましょう。お父さんのイサクは息子のヤコブを呼んでこう言ったわけですね。あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない。立ってパダンアラムに行きなさい。そこで嫁探しをしなさいというわけです。パダンアラムというのはお母さんの実家があるから、そこで嫁にふさわしい人を探しなさい。とお父さんは言ったわけですけども、なぜそんなことを言ったかというと、前章の46節に母のリベカがこう言っているんですね。私はヘテ人の娘どものことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地のあの娘どものようなヘテ人の娘を妻にめとるなら、私は生きていて何になりましょうと。それで、ご主人のイサクがそのように言ったというわけです。パダンアラムに行ってって言ってますけども、これは実際は逃げて行きなさいということなんですね。なぜならば、長子権と祝福を奪われた兄エソーが弟のヤコブを殺そうとしているということが27章の41節にありますね。こうしてエソーは父がヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブを憎んだ。エソーは心の内で言った。父の者日も遠くはないであろう。その時弟ヤコブを殺そう。これを母のリベカは聞いていたわけで、さあ逃げなさいということで、こういう夫婦の助言になったわけです。ヤコブを送り出す時に父イサクは祝福の言葉を語っているわけですね。これは本当に素晴らしい言葉ですよ。3節から、全能の神があなたを祝福し、多くの子を産ませ、かつ増えさせて、多くの国民とし、またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神がアブラハムに授けられたあなたの気流の地を継がせてくださるように。素晴らしい祝福の言葉を与えて送り出すわけです。さて、そのようにして弟ヤコブが送り出されたことを聞いた兄エソーは、どうも自分の結婚には親は快く思っていないようだというので、イシュマエルおじさんの娘をめとったということがですね、6節から9節まで書かれているわけです。まあ、時すでに遅しというふうな感がするわけなんですけども、そうしてあの有名なヤコブのはしごと呼ばれる天の階段の夢を行く途中で見たというわけですね。それが10節から書かれています。さてヤコブはベールシバを立ってハランへ向かったが、一つのところに着いた時日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂きは天に達し、神の使いたちがそれを 上り下りしているのを見た。ヤコブのはしごと呼ばれますけども、これははしごというよりむしろジッグラトっていうのがありますね。階段。バビロンなんかにもありますけれども、そういう階段ではないかというふうに言われているわけなんですが、ここをですね、神の使いたちがそれを上り下りなんです。最初に上りが来るんです。ここに注目してある人はですね、この天への階段を行き来している御使いたちは、まず神様の御告げを携えて下に降りてくるんじゃないんだ。まず最初に上るってありますよ。ということで、むしろ人の思いを神様に問いついて、それから神の言葉を人に伝える。そのために上り下りしていると書いてあるんだというふうにね、うがった見方をする人もいるわけなんですけども。でもすごく嬉しいですね。私たちの思いをまず神様に問い継ぐんだ。一体ヤコブはその時どのような思いをしていたのか、どう思いますか？ヤコブの祈り、こういう風な感じじゃなかったかなと思うんですね。というのは、お兄さんエソーの空腹につけ込んで長子権をまず奪いました。それから父を欺いて今度は父から祝福を奪い取った。でその結果お兄さんはものすごく憤り苦しんで、そして彼を殺そうとしたわけですね。もちろんお父さんを欺く時にはお母さんのアドバイスもあったわけなんです。まあ、そういうふうな助言には従って実行したのはやっぱりヤコブなんです。実行犯はヤコブ。そしてその結果今は逃亡の身です。600キロ逃げていくわけです。そういう時にヤコブの祈りはきっとね、神様どうか私を許してください、兄を苦しめました、悲しめました、そして私を殺そうとしている、もっともだと思います、どうかお許しください、そしてどうぞこの行く道を守ってください。パダンアラム、どんなことが待っているかわからないわけですよね。そういう必死の思いだったと考えられるわけです。で、それに対して主が答えられたというのが13節です。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。素晴らしい祝福の言葉をくださったんです。で、これは父イサクがヤコブに与えた祝福の言葉と重なるものがありますね。神が祝福してくださるように、そしてこの地をあなたに与えてくださるように。しかしそれだけじゃないんです。もう一つ大切なことを神様、素晴らしい約束を語ってくださいました。それは、いわばインマヌエルの確約です。いつでも、あなたが行くところどこでも、私はあなたと共にいる。これをインマヌエルと言います。神が共におられるというのがインマヌエルという言葉です。神様はそのように、ヤコブにインマヌエルの確約をしているんです。素晴らしい祝福の言葉です。この祝福の言葉を聞いて、ヤコブは眠りから覚めていった。16節ありますね。誠に主がこのところにおられるのに、私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ。ここに神がおられる。これは神の家だ。ということで、その町の名をベテルと命名したというんですね。ベートエル。ベートっていうのは家を表します。エルは神です。神の家。ベテルというふうに。元の地名はルズだったけれども、そこをベテルと命名して、ここは神の家、ベテルだ。天の門だ。と言っているわけですね。それから、ヤコブは、神様に誓いを立てたと言うんです。この誓い、皆さんどうお聞きになりますか？20節からこのように書かれています。ヤコブは誓いを立てていった。 神が私と共にいます。私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物をたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一は、私は必ずあなたに捧げます。なんとなくこれ、子供の祈りだと思いませんか？私をこの地に連れ帰ってくださるなら、あなたを神としましょう。というふうなね。なんか神様と取引している感じですね。で、しかもその祈ってることが、食べ物とパンをくださいと。着るものもください。衣食住を備えてくださるなら、あなたを神としますというふうなね。非常に幼い祈りに聞こえますね。一体、この時、ヤコブは何歳だったんでしょうか。実はね、これが教会学校の絵本なんですけども、この絵によりますと、ヤコブは何歳ぐらいに見えますか？なんかまだ子供ですよね。青少年というふうな感じなんですけどね。でもね、そうじゃなかったようですよ。というのはね、26章の方に、ヤコブのお兄さんエソーが、カナンの女性をめとったっていうのがありますね。で、それがですね、こんな風に書かれているんですよ。エソーは40歳の時、ヘテビとエリの娘ユレデとヘテビとエロンの娘なんとかかんとかってカナンの娘を二人めとってるんですよ。その時40歳だったんです。26章で今28章です。だからエソーもヤコブも二人は双子ですから40は超えてるわけですよ。人によってはですね、いやこれはもう壮年を超えてるかもしれない、もう熟年に入ってるかもしれない。その熟年のヤコブが、神様パンと着物を与えてくださるならあなたは私の神とします。非常に幼稚な祈りをしている。神様と取引までしているわけですからね。大人のヤコブには思えないような祈りなんですよね。でも私はこの祈りを幼稚だと笑えないんです。私が進学校に行くとき、1983年ですけども、32歳でした。で、これからアメリカに渡っていくと、行ったことがない大陸ってですね、まあ期待する面もありましたけども、空港に成田に行ったらですね、台風が来たんですよ。それで離陸できないんです。でずっと待たされたんですね。1時間待っても2時間待っても。私の心はね、これから一体どんなことが起きるんだろうって時に、台風ですよ。ものすごい嵐です。でようやく4時間待って搭乗許可が出たんです。飛行機の中に。で入っていきました。そしたらですね、もう英語でアナウンスです。何言ってるか分かんないんですよ。ここはまだ日本なんだ、日本語でアナウンスしてくれっていうのは、もうとにかく英語始まってるんですね。でようやく最後の方に日本人のスチュワーデスがアナウンスしてくれて、やっと日本語が分かるというような、嵐の真っただ中、結局4時間です。まあ一応アメリカでの入国手続きにも時間は余裕取ってありましたけど、4時間遅れるとですね、どうなるか、ものすごい不安です。あなた飛行機が離陸していくときですね、私は窓のところにこう額を押し付けてですね、神様、これから何が起きるんでしょうか。私は必ず日本に帰っていきます。どうか安全に連れてってください。必死になって。ちょうどヤコブが、あなたが私にこの地を連れ帰らせてくださるなとかいうふうなね、そういう思いというのは、32歳の私もまるっきりね、子供のような祈りをして始まったんですよ。やっぱりそれに出発するとき、しかも嵐の出発というのは、本当に心細い思いがするもんですよね。おそらくヤコブもそのような思いで、この幼い誓いをしたのではないかなっていうふうに思うんですけどもね。さて、ここで私たちが見たいのは、この神の家と名付けられたベテルは何を記念するところとなったのだろうかということなんです。第一には、神様との出会いですよ。これまでヤコブはとにかく神様の祝福を、本当に強引な手を使って祝福を得ようとし、長子権を得ようとしてきました。でもその度に神様には出会ってないんです。ここで生まれて初めて、不安の真っただ中で神様と出会ったんです。その御声を聞いたんです。私はあなたを祝福するという。 これは神様との素晴らしい初めての出会いの時だということが言えますね。それからここで彼は神様に誓ったわけです。今父イサクの手を離れて彼は誠の父なる神に出会ってるんです。そういう意味でこのベテルというのは霊的血離れと呼ぶことができるんじゃないでしょうか。人間の父から誠の父なる神に出会っている、そういう霊的な血離れを彼はこのベテルで体験しているということができると思うんです。そして主は言われたんですね。あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うと神様は確約しておられるわけですね。このインマヌエルの確約こそ彼の霊的な血離れを可能にしたものではないでしょうか。そしてこのあなたがどこへ行くにも私はあなたと共にいるというのはヤコブだけじゃないんです。モーセを通して神様はイスラエルの民にも言っています。例えば新命記の中にこういう言葉があるんですね。あなた方は強くかつ勇ましくなければならない。彼らを恐れおののいてはならない。あなたの神主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう。新命記の31章のところにあるモーセを通してイスラエルの神に確約しています。またこの言葉は私たちが九州から送られてくるときに、ヨシュア記の冒頭の言葉としても語られていることを知っていますね。私はモーセと共にいたように、あなたと共におるだろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた惜しくあれ。これは本当に力強い言葉でした。神様はですから、本当に必要なときにですね、このインマヌエルの確約を与える方なんですね。そしてこの旧約でたびたび語られているこのインマヌエルの確約は復活したイエス様も語っておられますね。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。これも復活したイエス様が私たちに確約してくださっているインマヌエルの確約です。十字架でもし死んで終わってしまったならこの確約はありえないんです。復活した方がこのように私たちにも語っているんですね。イエス様はこのように言ってるんじゃないでしょうか。私が命がけであがなったあなたを私は決して見放さない。見捨てない。あなたがどこに行くにも私が共にいる。これは私たちが人間的な親から霊的な血離れをすることができる、このインマヌエルの神様の宣言なんですね。私たちは何歳になっても血離れをしていないことがあります。でも主は言われるんです。私があなたと共にいる。おっしゃってくださるんですね。このことを知ったヤコブが、ここは神の家、天の門だ。主は私といつも共におられる。ですから、天への階段はインマヌエルである神との出会いの場所を意味しているんです。私たちの霊的な血離れはいつも共にいてくださる神との出会いが必要なんです。なぜなら、インマヌエル、私はいつもあなたと共にいるというのは、誠の父なる神様だけが言える言葉だからです。このことを示している28章の15節の御言葉をもって結びたいと思います。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行う。これが私たちにも与えられているインマヌエルの神様の確約です。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、ヤコブはあなたがいつも共にいてくださるインマヌエルの神であることに目が開かれたとき、 霊的に血離れし、自立した信仰を持つものとなりました。主が共にいてくださるから、人は困難にあっても力を得て歩み出すことができます。私たちも、ここは神の家、天の門と賛美しつつ歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。